先週私の祖母がですね、召されて96歳でありましたけども天に召されて、金曜日そして土曜日昨日ですね、葬儀があって参列をしてきました。まあ、身内としてこう仏式の葬儀に出るっていうのは本当祖父が亡くなって以来、まあ、30年ぶりぐらいのことで、こういろんなその仏式の葬儀の席に着きながら、まあ、いろんなことをまたこう考えさせられる時でもあったんですけども、まあ、2日にわたってこう親戚に会うというのは珍しいですよ。なかなかないことですけども、こう会食をしながらやっぱりおじだったりとかいとこだったりとかいろいろ話をするわけですけど、自然とこうキリスト教の葬儀はどうなんだ、キリスト教の葬儀はどういうふうにやるんだとかですね、教会のことであったりとか、まあ、私の牧師の仕事のことだったりを珍しいもんですからこう聞かれるような時がありました。その中でクリスチャンというのはそもそもどういう人なんだそういうこう質問がありました。皆さんだったらどう答えですかね。クリスチャンというのはどういう人のことを言うんだ、イエス・キリストを信じている人だったりとか、まあ、教会に行っている人だったりとか、こう洗礼を受けた人、まあ、そういろんな答え方があると思いますし、私もそのようなことで、答えました。だけど改めてクリスチャンってどういう人か、そう聞かれたら私たちはどういうふうに答えるかなっていうことをずっとこう考えていました。でこの問いと、そして今日のペテロの手紙の御言葉をこう説教の準備をしながら考えていたときに、クリスチャンっていうのは希望を持って生きることができる人、そういうふうに言うことができるんじゃないかなって思いました。クリスチャンってどういう人、希望を持って生きることができる人のことだ、そういうふうに答えることができるんじゃないかなって思いました。今国部長老によって読まれたこのペトロの手紙、使徒ペトロが書いたかどうかは、まあ、分かりませんけども、少なくとも一番弟子だったペトロの名前が付されたこの手紙ですね、この手紙を最初に受け取ったクリスチャンたち、キリスト者たちは、一章の6節を見てみると、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです、その後今しばらくの間いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。そのように書かれていますけど、キリスト者たちは試練に悩む、いろいろな試練にしばらくの間悩まされている、そういう、こう状況に置かれていたことがわかります。まあ、具体的にはおそらくローマ帝国によるこう迫害というものがその背景にはあるんだと思いますね。キリスト者、クリスチャンとして生きていく中で、こうローマの圧政があり、そのことがこう弾圧されていく、まあ、歴史の中でもよく語られることですけども、そういう背景がありますけど、まあ、そこにはいろいろな試練があるわけですね。少し前に沈黙っていう遠藤周作の原作の作品が映画化されましたけども、まあ、ご覧になった方も、まあ、そうでない方もいると思いますけど、ああいう映画とか小説なんかを見たり、またそのキリスト者がこう弾圧されるようなこう歴史なんかを見てもですね、そこには本当に文字通りいろいろな試練があるわけですよね。お役人との間のことであったりとか、村の共同体での試練があったりとか、家族においてだったりとか、時には友人関係の中だったりとか、まあ、とにかく本当にいろいろな試み、試練、苦難というものが描かれていました。信仰が激しくこう揺さぶられて、自分ではどうすることもできないそういう、こう力で押さえつけられていく中で、 生きる力っていうものを失ってしまう、希望を見出すことが非常に難しい状況になってしまう、そういう悩みのある状況があったわけです。ペテロのこの手紙を受け取った最初のクリスチャンたちはそういう危機の中にあったわけですね。もう生きる望みであったりとか希望を失ってしまう、いろいろな試練の中で生きる力を失ってしまう、そういう状況に置かれていた。だけどもそのようなクリスチャン、キリスト者に向かってこのペテロの手紙を書いたものは励ますわけですね。一章三節のところを見てみると、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。神様は私たちをすでに新たに生まれさせてくださって、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださった、そのことを苦難のいろいろな試練の中で苦しみ悩んでいるクリスチャンたちに告げ知らせたわけですね。ペテロの手紙の大きなテーマは苦難と希望だというふうに言われています。苦難の現実がある、だけどもその中で尽きぬすでに与えられている生き生きとした希望がある、そのことがクリスチャンに語られている、そういう手紙であるというふうに言えると思います。で、私たちクリスチャンはこの生き生きとしたイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えられているものだ。クリスチャンとはどういう人ですか？イエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えられているものですよ。あ、そう答えればよかったなというふうに、葬儀から帰ってきてですね、思いました。手元に聖書があったから聖書を開けばよかったなということを、なかなかね、質問ってその場でどう答えていいかっていつも私牧師やりながらね、後になってああこう答えたら今答えられたなってことがいっぱいあるんですけど、次何かの機会で聞かれたらそういうふうに答えようかなというふうに思います。私たちはイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えられている者たちなんだ。多くのいろいろな試練苦難は確かにある、だけどこの希望の中を与えられた希望のうちを生きることができる者たちだ。それが御言葉によって私たちに告げられていることだなって思います。だからペテロはそのことを大前提として土台として語っているんですね。だから今日の箇所につながるわけですね。だからいつも心を引き締め身を慎んでイエス・キリストの現れる時に与えられる恵みをひたすらに待ち望みなさい、そういうふうに今日の箇所が始まるんですね。で、今日の箇所は聖なる生活をしようっていうふうに込み出しがついていて、ここだけを読むとですね、ここだけを抜き出して読むと、なんかクリスチャンっていうのは聖なる生活をしないと、清い人じゃないとなれない、私はとても聖なる生活なんてできないわっていうことで、なんか終わってしまいそうになっちゃう、箇所かもしれません。私は信仰者として失格だし、とても聖なるなんていうのは私とはもう似つかないものだわ。あなた方は聖なるものとなれ。私は聖なるものだからである。まあ、そうは言われてもっていうところで終わってしまうように思うんですね。だけど今言ってきたようにキリスト者クリスチャンというのは非常に激しい迫害試練の中にいて、でそのような状況の中でもなお私たちには希望が与えられている、だからってつながるんですね。だからこのだからっていうものを無視しちゃうと、この13節以下は単なる道徳的な 勧めのように、ああそれだったら無理だわっていう話にこうなってしまう。だけどペテロは単にここはその聖なる生活をしようっていう段落のところで、こうありなさい、こうあるべきだってことをただ書いてるんじゃない。前々から伝えるように聖書のこの命令、こうすべきだ、こうしなさいっていう前には、先行する神様の恵みが必ずあるわけですね。あの出エジプトの十回の時もそうだった。神様の先行する御業がある、だからあなたたちはどうあるべきかってことが語られているわけです。今日のペテロの箇所も全く同じなわけです。イエス・キリストの復活によって私たちには生き生きとした希望が与えられている。その内側を生きる者たちだ。その生きる者たちとして聖なる生活を送りなさい。そういうふうにこう続けて語られている、箇所なんですね。希望が与えられているものなんだから、いつでも心を引き締めて身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。今日の最初のところではそのように語られています。激しい試練、苦難、そのようなものを受ける中で、私たちの内側に芽生えてくるものっていうのは、もしかしたら希望っていうことではなくて、無気力であり、また無関心、そういう、こう心が私たちの中で大きくなるんじゃないかなって思います。先週も少し触れましたけども、この4月4日で、キング、マーチン・ルーサー・キング牧師が、まあ、暗殺をされて50年が過ぎたということを先週の説教の中でも少し触れましたけども、先週ちょうど増田書店に行ったら、マーチン・ルーサー・キング非暴力の闘志っていう岩波新書の本がちょうどこうやっぱり特集みたいな形で置いてあって、こんな本が出たの私知らなかったので、早速手に取って、読み始めました。2018年の3月20日に出版されているので、まあ、最近出た、本のようですけども、改めてその黒人の人たちの、まあ、苦難というかですね、いろいろな試練というものをこう思わされますね。で、あの暴力の嵐、いろいろな試練、そういう中であの黒人の人たちを支えたものっていうのは、あのブラックゴスペルを聞いても分かる通りにですね、彼らの信仰だったわけですね。彼らのあの戦いっていうもの、キング牧師を根源的に支えてったものっていうのも、その信仰っていうものがあったわけです。もう長い奴隷生活、苦難の歴史、白人たちの度重なるその暴力、裏切り、そういう中で多くの黒人の人たちはもう現状がこう変わるとか、そういうものを期待するとか、そういう力さえもう失っているような、もちろんいろんな怒りだったりとかね、そういうものが当然あるけど、もう何をしたってっていう、そういうこう失望感さえこうあったわけですよね。で、そういう中でこのキング先生、多くの牧師たち、指導者たちは信仰について語ったわけです。神様があのエジプトの奴隷を解放されてった、ああいう物語を何度となく何度となく自分たちの経験として起こることとして語りました。あのイエス・キリストの十字架と復活の出来事を幾度となく語りました。イエス・キリストが十字架で木につけられたように、黒人の人たちも当時木にぶら下げられてたわけですね。リンチされて木にぶら下げて無残に殺されてってた。でもあのイエス・キリストの復活の出来事を語る中で、自分たちが受けているその苦難の中に突き抜けていく命であり、また希望があるってことをこの指導者たちは繰り返し繰り返し語ってました。で、キング先生はこの与えられた希望の中で、信仰者たちは待ち望むこと、そして行動すること、 この2つのことを繰り返し語ったというふうに紹介されていました。待ち望むこと、そして行動すること、それが信仰者クリスチャンのなすべきことなんだ。で、考えてみると待ち望むってことと行動することって、本当にいろんな苦難とか押さえつけられて苦しんでいるときに私たちが失いがちなことなんじゃないかなって思います。どうせ期待しても、どうせ何をしたって、そういう、こう無気力だったり無関心っていう中にこういろんな苦難試練を経験する中で、だんだん諦めの心になっていってしまう、そういうことがあるんではないかなって思います。そういう諦めが蔓延していってしまう。もしかしたら私たちのこの置かれている国の政治的な状況っていうのを見ても、そういうことって分かりますよね。なんか何やっても変わんないっていう、そういうこう諦め感みたいなものがこう芽生えてくる、そういうことってあるような気がいたします。私たちのいろんな個々の試練の中であっても、そういう思いっていうものが芽生えてくる。あ、もう神に期待したって、祈ったって、そういう諦めの心が私たちを蝕んでいくときに、支配するときに、待ち望むこと、そして行動することっていうことは忘れ去られてしまう要素なんじゃないかなって思うんです。で、そういう中でこのキング牧師をはじめ多くの指導者たちはですね、この神にあるこう夢を語り続けたわけだし、待ち続ける、さっき詩編で購読いたしましたね。なぜうなだれるのか私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め、私はなお告白しよう、御顔こそ私の救いと、私の神よ。この詩編42編の内容も本当に苦難の中から神に訴えかけるような祈りとしてさっき朗読しましたけども、ここでも待ち望めって呼びかけられている。神を待ち望め、だからこう待ち望み、そして行動するっていうことは、そのキリスト者たち信仰者たちが希望を失っていない、そういう印証となるんだっていうことだと思います。今日の13節のところで、いつでも心を引き締め身を慎んでっていうのは、まさにこう積極的に待ち望む姿勢なわけですね。心を引き締めるっていうのは、前の訳だと心の腰に帯を締めっていうふうに訳されているんですね。心の腰に帯を締める、これは聖書の表現の中ですぐにこう動き出せる、着物をこうまくし上げて縛ってすぐにでも動き出せる、そういう、こう表現の時に繰り返しこう使われる言葉ですけども、身を慎みっていうのも面白い言葉で、直訳すると酒に酔っていない状態っていう訳なんですね。つまり酒を飲んでないシラフの状況である。なんか面白いなって思いました。で、なんか絶望的な状況の中でもうどうでもいいやって言って酒をかっくらってもうヘベレケになってもう何とでもなれっていうふうな様子って目に浮かびますよね。でもそうじゃない、そのいろいろな試練の中でそうではなくて、神に与えられている希望があるんだから、いつでも目を覚まして行動できるように待ち続けなさい。それがこのペテロの手紙を読んでたクリスチャンたち、今読んでいるキリスト者である私たちに呼びかけられていることだなって思います。無知であった頃の欲望に引きされることなく、従順なことなり、召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。で、この聖なるものっていうものは、こう信仰者がこう清いとかですね、聖なる、なんかこう、ホーリーなこう状態であるってことを意味しているんではなくて、むしろこうキリストによって召し出されて、この世のものだったものが神のものとされてるっていうことを受け止めて生きるっていうあり方なんですね。 なんか清く正しい生活をこうしてるっていう、そういうことよりもむしろ自分は神のものとされてるっていうことを自覚して生きる、それが聖なるものっていうことの意味ですね。この世の支配ではなくて神の支配の中で生きるものとされた、その深い自覚の中に生きていくこと、これが聖なるものとなるっていうことです。もっと言うと、神なしに失望して投げやりになって、もうどうでもいいやって人生を諦めて生きていくんではなくて、神様に捕らえられて、神に召し出され、神の希望に支えられた一人一人の人生をまっすぐに生きていく、生き抜いていくということ、それこそがこの聖なるものとなるということの意味であると思います。私たちは無知であった欲望、まあお金であったり、バールの神、名声だったり、神以外の希望に、まあ、根拠を持とうとする、まあ、あり方かもしれない。でもそれは往々にして非常に不安定な神々でしかない。いろんなものにこう頼り、希望を見出そうと思っても、それは一時は私たちを満たすものであるかもしれない。だけどそれは常に不安定な神でしかない。私たちは神に向けて創造された。それゆえ神にあって安らぎを得るまでは私たちは安らげない。アウグスティヌスという人が残した有名な言葉の一つですけど、私たちは神に向かって作られたものなんだから、その神にあって安らぎ、平安、平和を得るまでは私たちには本当の意味での平和はないのだ、まあ、本当に古い時代の言葉ですけども、本当にそうだなって思うんですね。私たちがどこにこう本当の希望、平和、平安というのを求めるのか、神を神として生きていく、それが聖なるものとなるっていうことだと思います。17節からの段落のところでは、神を恐れて生活するっていうことが、まあ、中心に書かれていますね。人はそれぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。で、この神を恐れるっていう生き方も、それは神を信頼してるからですよね。神にある希望のうちに生きてるからこそ、こう呼びかけられ求められる生き方だと思います。公平に裁かれる神様がおられる、そのことが前提になるわけですよね。この世の不義であったりとか、この世の罪であったり、さっき国部長老のお祈りの中にありましたけど、この世に吹き荒れている罪が世界を支配しているんではなくて、公平に裁かれる方がいる、そういう方に基づいて、そういう神に期待しながら、待ち望みながら生きているからこそ、神を恐れるっていう生き方が始まるんだと思いますね。それはキリストの十字架と復活の出来事によって確かに私たちに示された出来事である。まさに復活によって与えられている生き生きとした希望があるわけですね。あの十字架で無残に殺されたキリストを神は復活させられた。そこに神の裁きがあるわけですね。公平に裁かれる神の裁きが、あのキリストが蘇られたっていう出来事によって明かしされてるわけですよ。私たちの中、もう歴史の事実として起こった、そういう神の裁きがあるんだから、私たちはこの世に吹き荒れている暴力であったり、この世の権力者たちの振る舞いに失望するんではなくて、この神の力に、公平に裁かれる神に期待して待ち望み、生きていく、行動していく、そういう生き方へとこう促されているわけです。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。で、そういう神を私たちは信じるものとして、このペテロの手紙は最後、具体的な行動を語るわけですね。待ち望み、恐れながら生きるものとして具体的な行動、 まさにキング牧師が言ったように待ち望むということと行動するっていう、その行動としてあなたたちは魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさい、愛し合いなさいっていう、そのことをキリスト者の具体的な行動として行いなさいって今日の聖書の御言葉は私たちに語っているように思います。ペテロは具体的な私たちの行動として愛を行いなさい、そう呼びかけているんだと思います。図らずもこのキング先生のですね、あの帯にはですね、愛を武器に戦うっていう言葉が紹介されてるんですね。なんかこういい言葉だなって思いました。キリスト者の歩み、戦いっていうのは愛を武器に戦うって、今化学兵器だったりトマホークだったり、今日の一面の新聞にも載ってました。本当に武器が使われている世界がありますけど、そういう中でキリスト者たちは生き生きとした希望の中で失望することなく愛を武器に互いに愛し合っていく生き方へと招かれ促されているということを今日朝また覚えておきたいと思います。そういう生き方に神は変わることのない生きた言葉を持って、復活のキリストの言葉を持って私たちに常に語りかけてくださっている。新たに生まれた、その言葉が23節に出てきます。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。この新たに生まれたっていうのは洗礼を意味するっていうふうにも言われています。私たちは洗礼を受けるっていうこと、受けたって出来事は新たに生まれた出来事ですよね。洗礼を受けた、そこに古い自分に死に全く新しいものとして生きた、私たちはそうなんだ、もう生きた言葉によって新たに生まれた者たちなんですね。で、そういう生きた言葉が私たちに福音の言葉として、キリストの言葉として告げられている、そのことを聞けるものとなっている。だからその者たちは失望することなく与えられた希望の中を生きていくことができると、また今日の最初に戻るわけです。その循環の中にキリスト者は生きるものだと思います。確かに私たちは生きていく中で失望したり揺らいだり苦しんだり嘆いたり、この世界がどうなってしまうのか、そういう諦めに似たような気持ちに陥ることだってあります。だけどもその者たち、ペテロの手紙を最初に読んだキリスト者に語りかけられたように、私たちにも今朝、あなたたちは復活のイエス・キリストを通して生き生きとした希望があなたたちには与えられているのだ、だからどんな時でも心を引き締め身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい、愛の技に励みなさい、そういうふうに今日一人一人に呼びかけられていることを受け止めて、新しい一週間の歩みへと使わされていきたいと願います。一言祈ります。主なる神様、皆を心から崇めます。私たちに希望を与えてくださった主イエス・キリストの復活の光の中で、今日このようにして御言葉を共に聞くことができましてありがとうございます。厳しい困難な状況が私たちの中にもありますけども、どうか希望を失うことなくあなたの愛に生きることができますように、希望を持って主を待ち望みつつ、愛の行動を私たちの歩みの中で明かしていくことができますように、道を整えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。